明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
イエスの最後の説教。さて今月はね、イエス様の例え話をずっと学んでまいりました。最後になりましたもんですからね、今月のね、イエス様がね最後になさった説教っていうのがね福音書に記録があるんですよ。それをね、実はやっぱりここでもね例え話が使われているんじゃないかなと思いますもんですからね。
ああそうですか。
はい、はい、横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの熊野奈美子です。よろしくお願いします。
まあイエス様のね、最後の説教ってどこのことを言うかなっていろいろあるんだけれども、
イエス様が十字架におかかりになる前に、
そう
おっしゃった、
はい、まあイエス様の十字架の上でねお話しなさった言葉ってのは7つあるんだけども、
それもとてもね有名な、はい、
それからそのイエス様は十字架でかかって殺されてから3日目によみがえった後になさった説教ってのもたくさんあるんだけども、だからどれをもって最後というかなんですけども、
はい、
今日はねイエス様がその十字架にかけられるというので、
はい、
その十字架を背負って歩いている最中になさった説教。
あのビアドロローサの道を、
そう、
十字架を背負われて、
うん、
そこでいろいろお語りになった。
そう。
は
あ、ビアドロローサ、悲しみの道と申します。まあ、
先生はイスラエルにたびたびいらっしゃって、
このビアドロローサをね、歩きました、坂道をね、
そうですね、
5ドルで十字架を貸し出してくれましてね、それを背負っていくってことでね、まあ、イエス様のね、この苦しみを追体験しようというわけでしょうね。あれ見てがっかりしましたけどね。
割となんか狭い道なんだそうですね。
そうです。それでね、両側はもうお土産屋さんがびっしりで、スリがいっぱい。だからとても悲しみの道どころではないですね。
まあ、今はそういう観光地になってしまったけれども。
昔はね。
ね、イエス様の時代は。はい、
イエス様の時には、エルサレム神殿のどこかで裁判を受けて、それから門の外に出て、カルバリの丘まで登っていったわけですよ。はい、それで、その時に、説教をするといってもそんな立ち止まること許されませんでしょうから、担いでね、よたよたとこう歩いてる時にこの話しなさった、
イエス様のねその時の状況を思うと、ほらほとんど寝てらっしゃらないし、裁判でずっと来て、ほら鞭打たれてらっしゃるでしょ。
もうフラフラになってた、
ね、だから相当体力っていうか辛い、苦しい時でしょ。
それで十字架を背負って歩いていたんだけども、途中でもう、こんな重いのダメだってパターンと倒れてしまって、他の人が担いでね行くというね、そんなことまで起こったんですから、もう息も絶え絶えだったと思いますよね。その時に起こった出来事が、ルカの福音書の23章からありますので、お聞きあれ。
はい、
人々は、イエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と、嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ、自分と自分の子供たちのために泣け。人々が、子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだ、という日が来る。その時、人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。これがそのイエス様がね、その途中でなさったお話なんだけど、なんかね、謎かけみたいな。
そうですね。婦人たちの方を振り向いておっしゃったって書いてありますね。
そう。この婦人たちが一体何者なのかということなんだけど、イエス様はね、エルサレムの娘たちとこうおっしゃっておられるから、エルサレムの住民たちだったんだろうな。それで、なんで振り向いて言われるかというと、さっきも言ったように、 民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従ったとある、ところがね、さあこの婦人たちがどういう気持ちでくっついてきたのかというんですけれども、このここに登場する婦人たちはあくまでエルサレムの婦人たちで、このガリラヤからイエス様にくっついて一緒に来た婦人たちではない。
ああ、なるほど。
その人たちはまた別に登場してくるんですよ、
ええ、
そうしますとね、まあ、解釈は実は二通りあるんですけれども、この婦人たちはなんでゾロゾロついてきたかというと、イエス様かわいそうだわとこう思ってついてきたというのが第一の解釈。
はい、
同情心からね、だってイエス様ひどい顔の格好をしてね、もうボロボロになって、頭にはね茨の冠を ね血をダラダラ流しながら、だからね同情心でついてきた、これは第一の解釈、
はい、
第二の解釈はかなりね皮肉なんだけど、
そ
うじゃない。この女たちは嘆き悲しむと書いてある。これ原文ではね胸を叩くという字なんですけど、
そうするとあのお葬式に
胸を叩くっていうのは昔のね、このお葬式の時に雇われる泣き女たち、で泣き女たちがイエス様のね前になり後ろになりながら胸を叩いているわけ、つまりまだイエス様死んでないのに、もう死んでしまったかのように葬式の行列の真似事をしてイエス様の嫌がらせをしている。
そこにイエス様がお語りになられた。
そう、だからまあどちらでもまあ解釈成り立つんだけども、でも、もしそうやって嫌がらせをするようなね、女たちに向かって、なおかつイエス様は最後の説教でこの女たちに警告を与えておられるんですよ。それはどういうことかというと、旧約聖書の中のね、有名なこの神殿崩壊、エルサレムがね、外国からの敵に滅ぼされてしまう時の、あの予言を用いて、子供たちのいない女はよっぽど幸いだ。なぜならばね、一人でさっさと逃げていけれるから。で、この時にですね、人々は山に向かって我々の上に崩れ落ちてくれ、もう早く私たちをね山を押し潰して殺してくれと言わなければならないような恐ろしいことが起こってくるよ。まあこの後実は紀元70年にね、このエルサレムはローマによって完全にこう滅ぼされてしまうんですけどもね、その時はものすごいこういう悲劇が起こったんですよ、そのことを前もってイエス様はね、この女たちに警告して、今からでも悔い改めるのは遅くないよとこう言っておられるのかもしれない。でこの説教の中で実は一つ本当に短い例え話が使われる、
そうなんですよね。この最後のとこですね、
そう、
生の木と枯れた木、
そう、生の木ってのはまあもちろんこれイエス様のことで、イエス様でさえ、つまり生の木でこれからいくらでも実りが与えられ、みんなが大切にしてね、それから愛されているこういう生の木ね、暑い真夏にはですね木陰を作り、そこから木の実をいっぱいならせることのできる今生きている生の木、みんなに役立つこの 生の木イエス様がこのように無理やりにこう殺されてしまうようなことが起こるんだから、ましてや枯れた木、何の役にも立たないお前たち、エルサレムよとこう言ってるわけですな。
あ、なるほど。
エルサレムは一体どうなってしまうか、
これが最後の説教なんです。
そうなんですね。
だ
からこれを聞いて、はっ、そうだなとこう思った人はね、イエス様のことを従っていくんだけども、これはだから同じ言葉を聞いてもね、反応は2つに分けられると思うよね。で先ほど言ったようにね、このエルサレムの女たちがもうまだ死んではいないイエス様に向かって葬式ごっこの嫌がらせをしているとするならばね、イエス様の心って広いな。呪いをかけるなら分かるけどさ、お前たちそんなことを今言ってるけども、 瓦礫はひどい目に遭うだろう、
はい、
今のうちに悔い改めなさいとこう言っておられると思うんだよな、
はい、
そしてこれはエルサレムの人たちがこの心から同情して嘆いてね、かわいそうだと思ってついてきているんだとしても、
はい、
うん、かわいそうなのは本当は私ではないよ、お前たちだよ、
何をおっしゃってるんですね、
うん、これがこのビアドロローサ、悲しみの道で起こったことなんですね。今はこのビアドロローサにね、お店屋さんがいっぱいぎっしり並んでおりましてね、そこをまあ人々が巡礼でね、十字架を背負っていくとね、すりは狙うわ、もうお土産屋さんに袖を引く人間がいっぱいいるわでね、
はい、
今から言うとこれは悲しみの道じゃなくて泥棒の道になっちゃったん
です。なるほど、うんうん、
これを見たらイエス様嘆かれるだろうな。
そうですね、そうですね。
でこのビアドロローサにはね、うん、全部であれいくつだったか忘れたけど、ステーションってなの、はい、
ステーション、
うん、駅、でその駅ごとにね、このイエス様はここでハンカチで顔を拭ってもらわれた場所とかさ、
そういうこう、まあ、今までのこう、うん、なんですか、
トラディションがあってね、
うん、いろいろこう、うん、まあ、こう伝説のようなものでしょうね。聖書には書いてないけど、
うん
うん、
聖書に書いてあることもね、一つだってね、うん、このイエス様がね、もうこれ以上背負うことできない十字架を、うん、キレネ人のシモンという人が背負いました、うん、
はい、
その時のキレネ人のシモンが十字架を交代した場所とかさ、
うん、
いろんなね伝承が次から次へと出てきまして、そのステーションごとにね、はい、ちょっとした記念碑のプレートが貼ってあるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
そこでこの記念写真を撮りながら行くわけですけれどもね、今月ずっとイエス様の例え話を。
そうですね、もういろんな例え話を聞いてきました。たくさんでしたね、短いのも長いのもありました。
うん、来月もね、いっぱい残ってる例え話からまた拾いながらね、お話できたらと思いますね。
そうですね、ぜひ聖書を読んでくださいね。
はい、今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は母と子の聖書
はい、母と子の聖書、
はい、私が読んでおりますが、第7週十字架と復活をもれなくプレゼントいたします。
奈美子さんが朗読している CD ね、
はい、
はい、
送料として切手を140円分入れて申し込んでください。もれなく差し上げます。
どこに申し込んだらよろしいですか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
この CD は何分ぐらいの CD ですか。
そうですね、8分ぐらいのお話が、うん、そうですね、それぞれやっぱり8つぐらいは入ってるというね。だから十字架と復活の物語、イエス様の物語、ずっと聞けるんですよ。
はい、夜寝る前に聞くと素晴らしい睡眠薬になることでしょう。それから、子守歌代わりにも聞かせることができるかね。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。あれ、さっき申し込み先言ったっけ。
言いましたよ。
はいはい、はい、それでは来月も来週も聞いてください。横浜中央教会の立石と奈美子さんでした。さよなら、
お元気で。